次は第三代校長谷川一次先生に伺います。先生どうもしばらくでした。
今日はねこの前北川の君がやってきてくれてね、学校に一遍お心を訪ねてくれということで、今日は今朝早くから遊びに、来たんですが、大久保君見てますと元気でやって、気持ちのいい態度で非常に嬉しく思っております。
先生確か盲学校からやったのは昭和は21年でしたかね。
僕は来たのはね21年の5月来たんですが、辞令は7月にもらったんです。ちょうど川端校長が亡くなられて欠員中で、終戦のとあとすぐだったから、それで早く行って、学校復興のために働いてやれということで、5月に学校に来たんですよね。
その復興の話ですけど、当時今の大学病院ですか、焼けて、学校にたくさん入院患者とかそういったのが相当惨憺たるものだったですね。
あの時はこれはもう本当に夢のようですね。とにかく市内は焼けておるし、学校も焼けておるし、大きな公共の施設もみんな焼けてしまって、焼け野原になってしまっておったんですよ。それで僕も全然盲学校老学校の経験はないし、非常に難しい、自分の責任を果たすということはできないというようなことを考えましたけれども、もうとにかく何かに言う時でないから、一つ若気に寄って働いてやれと、早く復興してやらんというと生徒たちやらかわいそうだからということで私、来たんでしたけれども、ちょうどその時来てみると県病院が入って、教室も廊下もみんな病室診療室になって、生徒たちは片隅に押し込まれているというようなことで、これでは学校の生徒たちがかわいそうだから、早く県病院をどっかに治ってもらいたいということを先生方と相談して、県庁に交渉したんです。ところが病院の方では、教育よりも人の直接生命を預かっている病人の方が大事だから、僕らいい場所があれば治るけれども、それがない以上はここから出ないというようなことで、県病院側と非常な折衝をしたんですけれども、それが思うようにいけない。それでまあ時間がだんだん経つにつれて、県病院側を縮小してもらって、学校の生徒たちに教室を1教室2教室ずつ与えて広げていくということにおいてやってきて、とうとう何月だったかもうよく覚えませんけれども、県病院が元の一工場、今の鶴丸高校に治るということに決めてもらって、治ってもらって、あと学校の教室がそれでできたと、我が物になったということになったんですけれども、それでも今度は寄宿舎がないと、寄宿舎がなければ生徒たちにまた不自由をかけるということで、寄宿舎の建築にかかって、明けの年でしたかね、200坪の寄宿舎を作ってもらって、それでまあとにかく朝晩の生活が、まあ、我が物になったというような状態だったんですが、今から考えるというと本当に夢のようで、しか考えられません。
確かその時ですね、僕も東京ってよく寄宿舎の建築とかそういったのと文部省の陳情などでよく先生東京でお会いしたんですよね。それでまあ23年ですか、盲ろう分離があって、25年に愛の鉛筆運動とか、それから26年の夏休み頃を中心にして引っ越し、で今の清水町に来たんですよね。
そう、 まあ、とにかくね、本当に夢のようですね。全てが私はもうその言葉で尽きると思います。まあ、一生懸命やることはやったんだけれども、国家社会はああいうようなものを難題にぶつかっておるし、学校はなんとか整えなきゃいけない、済まないしという、まあ、その板挟みによって、文部省に行って、陳情したり、県庁に行って、いろいろ交渉して、 ま、とにかくやったんだけれども、幸いに、この、進駐軍の方がですね、この特殊教育ということには、他の学校よりも、他の社会よりも、一段、気をつけてくれるようになってきて、皆さんがよく知っています、ボートさん方が、鹿児島の軍政館に来てからというものは、なおいっそその表面、 と言いますか、現地における、盲導教育の、進行ということが、浮かび上がってきて、県もこのままでは、じっとしておられないというような情勢になって、学校の進歩と言いますか、発展というものが、それから生まれてきたんじゃ、であったと私は、言っておかろうと思います。 この建築中でしたかね、今お話を伺っているこの校長室が。まだ骨組みだけの時、ブルースタイフが来て。まあ、とにかくこの、シミッチョ移転の問題もですね、難しい問題で、皆さん方に非常なご迷惑をかけるし、また一方、協力をお願いして、まあ、とにかく、ろう学校が、と分離してですね、 盲学校自身の自分の学校、自分の生活の場として、設備してもらうようになってからは、また、前の盲学校と一緒におった時との生活の気分といいますか、やり方といいますか、経営の、いろんな点において、進展は十分期せられてきたと私は思っております。しかし、その施設そのものが、 とにかく、盲の学校に、最適であったということは、決して現在でも考えておりません。それだけやっぱり在学の生徒たち、先生方には、非常な無理があるだろうということは、今でもやっぱり時々は考えて、すまん気持ちでおります。
まあ、終戦前後から、 10年ぐらいの盲学校の歴史はほとんど谷川先生と一緒に移り変わりをしてきたと、もうこう考えても言い過ぎじゃないと思うんですが。
まあ、その時にはね、やっぱり人間の精神といいますかね、そういうものは、やっぱり精神、誠意、自分がやっぱり紙に通じたという、通ずるというような気持ちでやっておればね、 そう、間違いはないもんじゃないかと思います。まあそういう、情勢のもとに、私が来てから、働いて、新しい学校ができたんですが、まあ、その時に、九州の各学校の盲学校を同じに比べてですね、最初のうちは、まあ先ほどから話すような、惨めな状態だったから、比較するということはできなかったけれども、 そのことというのは先生方や生徒たちがみんなよくやってくれたために、九州地区においても、そう見劣りのしない学校にまでは、なしてもらったのではないかと、私は、非常に、その時の、皆さんのご協力、努力、本当の努力というものに対しては、感謝しております。今でもやっぱりその、 自信は持っておるつもりでございますが、また私は一方に、さっき、大久保君から出ました、アイヌ鉛筆運動しましても、これは、盲学校の特殊というような立場で、卒業して、社会に働いておいでになる皆さんと、学校の、当局、および在学生とは、 一貫のその筋を持った連絡が必要だということを考えまして、 いろいろ皆さん方、先生方にお伺いしたところ、必要だということで、展示図書館を作ると。これはいわゆる盲人協会の一つの拠点として作っておこうと。そうすれば、生徒から卒業生、社会人の皆さんと一体になって、この全ての社会を通していくことができる。その源泉は盲人教育の場というか、職業の場というか、そういうところと連関を持って、行こうということで、あいの鉛筆運動をやってもらったんでしたが、幸いにあれも大成功でやったと言っても過言じゃないかと思いますが、なお今私は矢に、下って何にもしません。しかしながら皆さん方の各卒業生の皆さんの お働きの状況は時々伺っておりますが、みんな立派に社会に出て進出して、おのおの立派な成果を上げて、お働きになるということを知って、非常に嬉しく思っているわけでありますが、これなどもやっぱり学校、その展示図書館というものとのつながりと、皆さんの同窓会とかいろいろな卒業生同士のいろいろな切磋琢磨される研究される機会というようなものがあることも見逃せない大きな力ではないかと、まあ、思ってるわけですがね。どうですか皆さん。
まあ先生、若い時から盲学校が最後として、まあ、いくつか学校を建てなかったとかと、まあ、先生のその何ですか、先ほどの言葉から言うと誠心誠意やれば何事もできないことはないと、まあ、そういったお考え強い意志で、まあ我々のその盲学校とか図書館とかいろいろ建ててもいただいたんですけど、まあ、先生が最後に、まあ、我々同窓生の今後に行き方について何か先生の、まあ、お言葉ですが、そういったのを最後に聞かせていただきます。
私はやはり、自分を知るということが一番大事じゃないかと思いますね。とにかく自分というものは良い点もあれば悪い点もある、働ける点もあれば働けん点もあるということなんです。それは自分が自分を育てておるようだけれども、よく反省してみるというと、やはりお友達とか同僚とか家族とか社会とか国家とかというようなものにやっぱりつながりは持っている。単なる私一人というものはあらしないと、やはりこれは神にもつながりを持っているということが言えると思いますよね。その点にからこのずっと考えてみますというと、まあ私みたいなものでもやっぱりこう元気でですね、まあ人様に迷惑かけず、社会、人間社会の一人として生をこう持ち続けているということは誠にありがたいことだとこう思います。ただその点について人のご恩を、社会のご恩を知るとともに、それに何かやっぱり奉仕することこそがやっぱりその人個人の値打ちを表すことにならしないかとこう思いますから、やはりその自分の長所短所をよく知るとともに、社会の情勢というものとよくそのつながりをよく反省し研究して、いわゆる精神誠意恥じないところの気持ちを持って、やっていきさえすれば、神は助けてくれる、社会は必ず見捨てることはなく、かえって尊敬し、救ってくれるんじゃないか。それが我々人間の生きる道ではなかろうかとこう思います。まあいろいろ難しいことを言うよりも、やっぱり自分の生活の場、生活の実際がそういうふうに組み立てられてた生活を自分が作っていくことが いいのではないでしょうか。それがやっぱりこう自分が幸福は宝を与えられるものでなくして自分がやはり幸福を生み出すというそこに深い自信を持って皆さんお勤めになることが、お暮らしになることが必要ではないかと思います。まあ、とにかく皆さんのいろいろお働きになる学校の現状を見まして、非常に私感謝するともに喜びを持って、皆さん方のご幸福を祈ってやまない次第でございます。あなたつまらんこと申しましたけれどもこれで、終えますが、とにかく私は、今のところ無病で、元気だけは持っています。しかしやはり年のせいで、若い時のような無理は決してしないことに、まあ、用心していますか。どうぞよろしく、元気でお暮らしくださいませ。ありがとうございました。
どうも、まあ、しばらく前にお会いした谷川先生もそれほどお年を召したようにもお見受けしませんし、まだまだ今からご活躍ができるんじゃないかと思います。今後とも元気で。
いや、どうもありがとうございました。
今の谷川先生のお話は昭和33年の7月18日盲学校の校長室で伺いました。